それでは、今日はハメ撮り監督のハマさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、唐突でしたね。
いえいえ、全然大丈夫です。
ハマさんにちょっとお話をね、お伺いしたいなと思いましたのは、以前ね、ちょっと仕事の関係で、ご一緒させていただきまして、
そうですね。
その時はまたちょっと別のテーマ、別のコンセプトでやったんですけれども、その時に、何かの雑談のついでだったかな、それで浜さんが、風俗の女性、ね、結構、まあまあ、ぶっちゃけた話、まあ、これ、非常にクローズドな音声なのでいいと思うんですけど、まあ、結構風俗の女性とね、挿入してるみたいな。
ありましたね、
そういうのをお聞きして、いつかその話聞きたいなみたいな思ってたんですよ。で、ちょうどね、今、これ相沢塾 DI って言って、女性との出会いの部分にフォーカスして、いろんなパターンとかいろんな事例を集めているんですけれども、その中で風俗っていうのもね、一つ大きな需要のあるテーマだと思いまして。で、これにかこつけてというか、これはもうまさに今じゃないかなと思って、ちょっと浜さんに、ご依頼を申し上げました。
ありがとうございます。
で、ちょっとね、この音声聞いてくださってる方で、浜さんのことを、あまりご存知でないというか、よく知らない人も
どうい でし
る
ょう
と思いま
ね。
すので、簡単にちょっとね、ご紹介しますと、ハメ撮り監督ですね。
そうです。
で、まあ、ずっとこうハメ撮り監督として、まあ、ちょっと芸術肌なんですね。僕の見る浜さんっていうのはやっぱ芸術家肌なので、それ
商
で、
業ビデオ派じゃないですよね。
そうですね、まあ、とことんこう自分の、まあ、一つの信念に基づいて、まあ、女の子のそういう美しい姿を収めるというね、まあ、クリエイター、非常に芯のあるクリエイターの方なんですけども、まあ、ジャンルとしてやっぱりハメ撮りなので、ちょっと目をつけられやすくって、
本当ですね。
で、まあ、スケープゴートみたいな形ですよね、それちょっと叩かれちゃって、
そうなんですよ。
まあ、大変な目にあったりとかしたっていう、非常にこう、波乱万丈な、ね、人生を送ってる方なんですけれども、
そうです。
一時何でしたっけ？一つの家に何人もの女性が
あ、あ
ハー
り
レ
まし
ム
た
状態
ね。
で同居して、それをニュースかなんかで取り上げられ
新
て、
聞に載りましたね。まあ、スポーツ紙ですけど、2回にわたって取り上げられました。
それどういう取り上げられ方だったんですか？こんなけしからんやつがいるみたい
い
な感じだっ
や、
たんですか？
新興宗教に近い世界観だなっていうような切り口でしたね。
どういう、具
えっ
体
とで
的に
す
あれっ
ね、
てどういう感じだったんですか？
何でしたっけ、イエスの方舟とかっていうのが当時あって、自宅を捨てて若い女の子が一人の教祖のところにこう10人、20人と集まって、で、なおかつ宗教活動も当然あるんでしょうけれども、共同生活をしているっていうのがあったんですよ。で、なんとなくそれと被るような人生をしてるエロ監督がいるっていう切り口で乗りました。
当時は一軒家、マンション。
いや、ごく普通にちっちゃな、ぶっちゃけて言うならば6畳ワンルームみたいなとこですよ。
6畳ワンルームに何人ぐらいの女性が集まってたんですか？
いや、実は男性も来るんですけど、大体来る日は7、8人から来てましたね。で、あと住んでたやつもいました。
それ大体来る女性とはもうそういう体の関係があったみたいな感じですか？
ない子もいるんですけど、ある子の方が多いですね。
ハマーさんのところに、その6畳一間に女の子が次々と通ってくる状、まあ男もなんですけど、
そうなんですよ。
通ってくる感じだったんですか？
そうなんです。
すごい、まあある意味ハーレムですよね。
今思うとそうですよね。
マックスで同時で何人ぐらい関係持ってたんですか、その時って。
っていうか、常時7人から8人ぐらいが、その中じゃないですよ。別にその外の女性含めてですけど、大体7人か8人が何年間かずっと続いてました。 入れ替わるんですよ、人は時々。
なるほど。
はい、でも7、8人が限度だったんで。
いや、僕、そのね、7、8人が限度って感覚で、じゃちょっと分かる気がして、意識が届く範囲っていうのがあるんですよね。
うん、そうで
多
す
分
ね。
その自分の、ちょっとすみません、これ、抽象的な話になっちゃうんですけど、自分のこの器の中に入れられる範囲みたいなものって、多分人ってあるんですよ。
そうですね。
そこがね、やっぱ5人からね、多くて8人かなって感じが僕はしてて、ちょっとそれを超えちゃうと、その意識というかエネルギーを向けられないし、抱えられない感じがあるんですね、個人的には。
いや、ありますね。
ありますよね。結構そのね、7、8人っていう数字に僕はすごくリアリティを感じたんですけれども、それで風俗とかは、実際に風俗に行って、それは挿入を向こうから挿入するみたいな話になったりするってことですか？
基本向こうからでないとやっぱり成り立たないですよね。こちらからどうこうであればそれはもうつまみ出されるに決まってるん
なるほど、
で。
確かに そうですね。
だから結果的には先方からです。
どういう流れでそういうふうになるんですか？
そうだな、どこをお話しすべきなんだろう。俺全然作為的にですね、それを狙っていったことないんですよ。でも結果的にそうなっちゃうっていうことが、まああったので、何をどうお答えするかって、本当に逆に難しいです。
じゃあ、まず種類からいきましょうか。
わかりました。
種類ってどんな種類があったんですか、その挿入した中で。
一番多いのは、普通のヘルスですね。で、箱でした。
箱。
箱。普通だったら、ホテルとかでリヘルの方が人目がないじゃないですか。お店の人の。
なるほど。
だから普
確
通
か
だっ
に。
たら、そっちの方が、ポンポンポンと行く可能性高いと今も思うんですが、古い話も当然含まれるので、当時箱だったんですよね。だから逆に言うと箱だから嫌なことを望まれれば、キャーって言ってお兄さん呼べばそれだけで済む話が、耳元でこっそりお店の人に言いつけないでねって言われちゃう感じでしたね。
そのヘルスの箱っていうんですか、はマックス本来はどこまでのサービスなんですか？
ごくごく普通だと思いますよ。リップサービスとか、人によっては口内で OK だったり、人によっては最後は手で外に出させるとかっていう感じのお店だと思いますよ。
それを、ヘルスでどのくらいの頻度でそういうことがあったんですか？
いや、だいたいパーセンテージで言うと7割ぐらい。あくまでその当時ですよ。
すごいですね。じゃあもう、結構風俗って行かれたんですか？
一時ハマったんですよ。
じゃあもう、10回や20回ではないみたいな。
ないです。
すごいですね。
V 監督になる前にスタートしてるんで、逆に V 監督になってからって仕事にそのエネルギーが全部振り分けられてたんですけど、行き場のないエネルギーが多分そっちに行ってたんですよね。
じゃあそのヘルス、箱系のヘルスで、多分もう数えられないくらいってことになりますよね。毎回
そうでき
っ
す
ちり数
ね。
えている
い
人
や、
だったら別ですけど。
全然ですけど、最低限何十人。100はどうだろうっていう感じ。
すごいですね。すごい、本当にすごいですね。
いや、でも当時はそれがすごいっていう自覚がなかったんですよ、真面目な話。なんとなくそうなっちゃって当たり前なような世界観があったので。
そうでしょうね。もう、わかります。大体ね、そういう人ってね、本人にとってはそれが常識なんですよ。
いや、でも途中で一回池袋でですね、ぼったくりのとこに引きずり込まれてですね、ボコボコにされたんですよ。
何ですか、それ。
いや、意味もなくそういう目にあったんですよ。何も悪いことしてなくて、ごく普通に、 女の子に手を引かれて、寄ってってと言われて、まあ悪くない感じだったから連れて行かれたらですね、その子が中で突然キャーとかなんかいろいろ叫び始めて、お兄さんが出てきてですね、で金を出せと言
おお、す
われて で、
ごいですね。
兄ちゃんがまあ殴ってくるのはわかるんですけど、女の子がキャーとかやめてって言いながらボコボコに殴ってくるんですけど、なんか空手の有段者でもあるかのようなものすごいパワーで殴ってきて、あざがどんどん体にできていくっていう感じの。
ああ、そう、すごいですね。
で、それで心折れて、そういう世界が嫌いになってしまって、2年ぐらい多分行かなくなりました。で、その2年ぐらいを経て、また行った時も同じような流れだったので、割とずっとそういうもんだと思ってました。
大体、まあ僕の経験上もそうなんですけど、大体そういうちょっと突出した感じの人って、あまりこう比べたことがなくて、それが本来そういうものだと思ってるっていう、
そうなん
多
で
分
す
ちょっ
よ
とね、
ね。
人と基準が違うんですよね。
なんかおかしくなってましたね、今思
うん、
う
てか
と。
もう、それが当たり前だと思ってる、そういう世界観でいるから、結構その世界観って僕重要だと思ってて、それが当たり前だという世界観、本気でそういう世界観の人って結構本当にそれが当たり前になるんですよね。
あ、でもそれ分かります。当たり前だと思ってるから、そうならない方がむしろ不思議なってどっか思ってるんですよ。だからなんとなく自然にそういう流れになって、頑張ることもないし、一生懸命説得するような過程も何もないんですよ。すんごく面白いなと思ったのは、ゴムと生とどっちがいいって聞いたことはあります。
どういうことですか？
要するにそういう場面って勢いだから準備がなかったりするじゃないですか、女の子に。で、自分がなんとなくそういう時にこう持ってたりしたわけで、で、持ってるけど、偶然、ゴムと生とどっちがいいって聞いたら、生にするっていう子がいたりするのはちょっと新鮮というか不思議でしたね。
そういうふうになる気がないのに、ゴムをすでに持っているっていうのも僕はちょっ
大
と
丈夫
面
です。
白い
財
なと
布
思い
に1
まし
個
たけ
入ってた
ど。
んですよ、昔は必ず。よくありますよね、当時の男。プライベート用に
分かり
何
ま
があっ
す。
ても。
分かります。ちょっとね、若い子はもしかしたら分かんないかもしれないんですけど、少し、あれ、どのくらいの世代の文化なんですかね。バブル期とかの文化なんですかね。
そのぐらい
ね、
かも
なん
し
か
れな
財
いで
布
す。
にゴムを一つ入れとくみたいな、それが、
そうです、そうです。
ね、男のたしなみだみたい
そうで
な、
す。
多
普通
分
だっ
あれ、
たんで
世
すよ。
代もなんかありますよね。
ありますね、きっ
あ
と。
ります。ああ、そうなんだ。
だからみんな恐れるところは当然ながら、まあ病気持って帰ってきたらとかって思うじゃないですか。当時俺そんなこと思ったことすらなかったし、ただの一度もそうなったことないんですよ、俺。後に俺はその AV の世界で生っていうことにこだわり続けて、で、まあ世の中で言うならば少数派の撮影方法をずっとやってきたんですけど、
当時としてはですね。
そうです、そうでは
い。だ
す。
から、まあ、当時の最先端であり、一番尖ったところをやってきたわけですね。
そうですよね。だけど、もちろん検査も頻繁に行くわけですけれど、俺、一度も罹患したことないんですよ、この何十年やってきていろんなことを。だから不思議ですよね。
ちょっと、スピリチュアルな話というか、なんか変な引き寄せみたいな話になっちゃうのかな。ちょっと、僕、なんていうかな、相沢の話としては、ちょっと僕、これ、あんまり普段言わないような話なんですけれども、以前、読者さんか何かで、こう、メールのやり取りをしてたときに、僕がそういう性病をもらったことないみたいな話をしたんですよ。そしたら、それすごいびっくりしてる人がいて、まあ、僕も多分、それなりに、 経験人数がある方なんですよ。
ですよね、当然。はい。
で、やっぱりその読者さんからすると、それはたくさん経験すれば必ず性病はもらうものだし、
はい、
むしろそれが男の勲章だみたいな価値観を持った人で、
あ、そういう人ってかかりますよね。
うん、かもしれない。
あの、絶対に関係ないと思ってる人には寄ってこないような不思議な部分ありますね。
はい、そうかもしれない。ちょっと僕ね、これちょすごくね、言いづらいというかね、話しづらい。これ、この音声録音しててね、なんか、はい、1年後ぐらいに普通に僕もかかってるかもしれないんですけど。
いやいや、そんなことないと思いますよ。あの、でも医者に俺聞いたことあるんですよ、はい、こういう人生でこうなんだけど理由って何か考えられますかって聞いたら、
はい、
あなたはあまりにも性を愛してるんでしょうと、
はい、
性が喜びすぎて、はい、人間って楽しくて喜びがレベルの高い時が免疫が最大限に働くらしいんですよ。
あ、だから
いやいやとかじゃなくてすっごい楽しいハッピーって思いながらそういうことをしてる日々だから、
はい、
常に最大パワーの免疫があなたの体を守ってるのかもしれないっていう意見が医者からありました。
すごいですね。
はい、だから逆に言うと、
はい、
すごくいやいや何かでそういう目にあってたらあっという間にかかってるかもしれないねって言われました。
ああ、いや、すごい、すごいです。あの、やっぱりね、
はい、
世界観が、ね、突出してるんですよね。
いや、頭おかしいですよ、本当。
いや、僕ね、ちょっとね、あの、お恥ずかしい話、やっぱり、ね、そこまでこう、信じきれないというかね、そこまでこうね、うん、突き抜ける自信がちょっとないんですよね、その世界観にね。
あの、一つ今余計なこと言っていいですか？
あ、はい。
俺いつも思うんですけど、
はい、
女の子がなんかそういうノリになった時に、
はい、
病気がとかいろんなことを思って奥した瞬間に多分終わるんですよ、
はい、ってのはどういうことですか？
チャンスはなくなるってことで、もうそういう縁もなくなると思うんです。もし求められた時に、
はい、
もう危険も何も全部清濁合わせ飲んじゃって、
はい、
答えはイエスしかないっていう気持ちになってないと絶対怒んないと思うんですよ。
なるほどね、うん、そうですね、もうそういうものも全て受け入れるっていうそのあり方ですよね。
そうなんですよ。だからそれで万が一何かあったら直しゃいいじゃんって常にその頃思ってたし、
うん、
という前になったことないけどっていうのもすごく思ってたんですよね。だから絶対に俺はお誘いがあったら断らなかったんで、はい、一度も。
そうですね。まあこれ究極の話というか本当に究極の結論ですよね。
はい、
ま
あ、はい、
なぜハマーさんがねそういうもう風俗にもう完全に数え切れないほど向こうから誘われて挿入してるわけじゃないですか。なぜそういうことが起こりうるのかっていうのは、
はい、
これはもうそういう世界観を本気で生きているからというのがこれやっぱ結論なんですよ。
あの、そうなんですかね、
はい、僕の、
うん、
僕の一つの理屈というか理論ですね、
はい、
この音声聞いてる方、聞いてくださってる方って、まあ、基本的に僕の恋愛塾を全部講義を受けてくれてる人であることが前提なので、
はいはい、
まあ、今僕一言で世界観っていう言葉を使ったんですけれども、これ非常に大きなテーマで、まあ、そこをその世界観、僕が言うここで言う世界観というものの意味を、まあ、一定レベルで理解してくれてる人がこの音声を聞いてるので、
はい、
なので結論としてもうそれはそういう世界観を本気で生きているからっていう、まあ、この結論で一つ、まあ、答えにはなるんですけれども、
はい、ただ普通は再現性とか
そうです
いろんなこと大事ですものね、よく分かっています。
そうなんですよね。あのやっぱり再現性とかですよね、はい、その世界観を持ってない人が、まあ、少しでも近づくために、じゃあ具体的に何をすればいいのかとかね、どういう点に気をつければいいのかっていうのが、
はい、
やっぱりノウハウの音声としてはどうしても欲しいところなんですけれども、ね、
本人は無意識かつなんか、はい、なし崩しにそうなってきたんですけど、
はい、
でも今回お話しいただいた後で自分なりにしばらく考えました。
はい、
はい、 何らかのこう理由がもしあるとするなら何であろうかっていうことは考えたので、
はいはい、
その一つはさっきの何て言うんですかね、その